石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、
はい、
2015年も早くも中盤、6月になりました
ね。えあっという間に6月という感じで、はい、本当に早い感じでございますね、うん、はい、私、はい、6月からですね、他局で申し訳ないんですけども、はい、某国営放送の方で、はい、スマートフォンを教える番組のレギュラーになることになりまして、
うん、おめでとうございます、
はい、タレントのね、榊原郁恵さんと長谷川、
はいはい、
俳優の長谷川雅紀さんにスマートフォンを2ヶ月教えるという番組やってますんで、まあ、そちらもね見ていただけたらなと。
番宣ですか今の。
そうですね、もうね、この放送を聞かれてる方はね、そんなことね、もうスマートフォン使いこなされてると思うんですけども、本当にこう初心者向けにね、はい、やってる講座の番組なので、もうねスマートフォンとは何ぞやとこからやってる感じなので、
うん、
ね、ぜひねスマートフォンデビューしてないお父さんお母さんに勧めていただけたらなと。
そうですね、いろんなきっかけになればいいですよね。
そうですね、うん、何分うちのね両親もスマートフォン使ってないので、
おぜひ、ね、意外ですけどね、
見ていただけたらなと思う感じでございますね。
はい、そんないろいろぶち込んでくる石川さん、今週の特集ですが、
はい、今週の特集ですけども、火曜日に行われた au の新製品サービス発表会から注目の新製品をご紹介したいと思います、ね、スタジオにも実機をご用意してますので、はい、まあ、いろいろと触りながらご紹介したいかなと思っております。
はい、本日はニコ生でスタジオの模様もお送りしておりますので、そちらで臨場感を味わっていただきたいと思います。それでは30分間お付き合いください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
4月のスマホナンバーメディア、ラジオ日経がお送りしています。
それでは今週の特集です。この夏 au は大きく変わります。 au 夏の新製品新サービス発表会レポート。 au の夏の新製品新サービス発表会が5月31日に行われました。今日はこの発表会で紹介された新製品をスタジオに持ち込んでじっくりお伝えしたいと思います。まず今回の発表会のポイントですが、
はい、はい、そうですね、まあいろいろと盛りだくさんの発表会だったのかなというふうに思われます。でね、まあ、端末ですしサービス、さらにはまあ、ね、新しい、まあ、プログラムといった感じで、うん、まあ、ボリュームのある発表会だったのかなと。でね、特にまあ CM キャラクターに新たにまあ、ね、一寸法師が出てくると、
ね、
今までこうずっとちっちゃく映ってるのが今後ね、うん、俳優の前野さんという方が出てきて、はい、まあ、いろいろとね、まあ、展開するということで、うんうん、まあね、そういった紹介があったのかなというところでございます、
はい。
で、まあ、今回ね、注目としてあったのがやはりね、最近盛り上がっているタスクフォースに対して、まあ、総務省の意向にね、うん、KDDI がどう答えるのかと。でね、特に今 KDDI に関しては長期利用者の優遇策がまだ発表になってなかったのでね、この辺がどう発表されるかというところが特徴だったのかなと思われます。で、発表会、まあ、私実際に来ましたけども、はい、まあね、一番最初にまあ驚いたのが1枚の、ね、紙が入っておりまして、
うん、
この夏 au は大きく変わりますというような、ね、あ、まあ、宣言が書かれていると。でしかも田中社長のこう、ね、サイン入りのうん、宣言の紙が配られてるという感じになっていて、まあね、KDDI としてはまあ、ね、この先大きく変わってきますよと、まあ、タイトル的にもまあチェンジと言い方をしてましたけども、とにかくまあ変化のタイミングなんだというところをアピールしたのかなと思いますね、うん、 はい、でそんな中、はい、会員制プログラムとして au スターというものを8月から開始するというところなので、まずこちらの紹介からいきましょうか。
はい、新たな会員制プログラム au スターは au のユーザーであれば無料で誰でも登録でき、 au ウォレットカードが会員証になります。 au スターは au ショップの来店を優先予約できる au スターパスポート、長期ユーザー向けの特典 au スターロイヤル、定期的に海外向けのデータ通信サービスの利用料やコンテンツなどがプレゼントされる特典 au スターギフトの大きく3つで構成されます。はい、まず長期ユーザー向けの特典 au スターロイヤルですが、
はい、
はい
はい、au スターロイヤルですけども、まあね、データ今まであのユーザーに対して、長期ユーザーに対しては、まあね、3ヶ月に1回、まあ、データ量が払われてたんですけども、はい、今回から、まあ、利用年数と毎月の支払いに応じてウォレットポイントが還元されるというところになっております。うん、ね、具体的には、まあ、データ定額の料金1000円に対して、まあ、4年以上であれば20ポイントだったりしますし、うん、最長16年以上であれば100ポイントが、まあ、プレゼントされるということになっています。はい、でね、ドコモの場合ですと、まあ、長期利用者さらにいっぱい使っている人に対して、まあ、毎月ね、いくらか引きますよと、現金引きますよというような感じでしたけども、 KDDI はとにかくウォレットポイントを与えますよという感じになっていて、まあ、実際ね、あの記者会見でも、まあ、記者の方から、まあ、そんなのね、値段安くしてくれた方が分かりやすくていいんじゃないのというふうにも散々ね、突っ込みがありましたけども、田中社長曰く、まあ、いろいろ調査すると現金よりも、ね、ポイントの方がありがたいっていう人が多いんだよというような話もしていて、まあ、本当かなってところもあったりしますけども
、
ね、ただ田中社長が言って印象的だったのは、うん、そのスマートフォンを使ってる人とお金を払ってる人は必ずしも一緒ではないと、はい、
うんうん、
例えばまあ家族であればお父さんがね、全員分の料金を払ってるんだけども実際使ってるのはお父さんでありお母さんであり子供でありというところで言うと、まあそれぞれ使ってる人に対して長期利用であればポイントあげますよという方が、まあみんながねメリットを得やすいということもあって、こういうふうにしたんだというところがあったりしますね。ただまあね、 au としては今までずっとねウォレットポイントを強化してってどんどんどんどんこう経済圏を広げてってるので、まあその延長線上でうまく利用したのかなというところあると思いますね。
はいはい、この au スターロイヤルは11月利用分からポイントの付与が開始されます。続いて au スターの会員全員に提供される特典 au スターギフトですが、
はい
はい、
でさらにまあそういった、ね、ポイントとは別に例えばいろんなものを今後プレゼントしますよといった施策を展開しています。はい、例えばまあ、ね、毎月ですけどもデータ定額、あ、で世界データ定額と呼ばれる、まあね、980円で1日の、うん、ね、データ定額海外でまあ使えるようになるといったプランが、まあ、毎月、ね、プレゼントされるですとか、
はい、
あと3ヶ月に1回映画のコンテンツが無料で見られるですとか、あとまあサンタローグッズが抽選でプレゼントされるといったものがあったりします。はい、まあ、とにかく、ね、あの長期利用とかそういった人に対して、ね、いろんなプレゼントをあげて、まあね、au 使ってて得でしょうというようなねアピールをしたいのかなという感じがしますね。まあね、本当にこうやっぱりデータ容量とかポイントだけではねみんなこう実感してくれないので、なんか物なりコンテンツでねこう優遇策をアピールしているという感じなのかなというところですね。
はい、はい、そして au スターパスポートは自宅からパソコンやスマートフォンであらかじめ au ショップへの来店を予約できるというサービスで8月から開始されるということですね。
はい、
はい、
まあね、今ねショップに行くと非常に混んでたりしますので、まあね、それが予約できるというのは非常に便利なのかなと、
うん、
でしかもねあの8月から開始ということなので、
はい、
まあ、9月にはね、まあ、大型のね話題のスマホが出るだろうと思われてますので、
うん、
まあ、そのタイミングでも使えるというところは便利なのかなとは思います。
はい、
ただねドコモショップであればすでにもう提供されたりもしますし、
うん、
ドコモではねクレジットカードのゴールドユーザー向けにゴールドカードユーザー向けにかつて、専用例みたいなのも設けてましたけども、はい、あんまり使われなかったということもあったりするので、うん、まあ、どれだけねこうユーザーに支持されるかというところは微妙なのかなという気はしております。 で、まあね、今回いろんなものを施策提供してましたけども、
はい、
まあね、総務省の意向を受けて、まあ、ユーザーのために還元するというような方向性だったりしますけども、じゃあね、これが実際ね、どれだけこう実感できるのかと、実感できるようにアピールするのかというところが、まあ、KDDI にとって課題なのかなと思いますね。
はい、新たな会員制プログラム au スターについてでした。さあ、続いてはお待ちかねのスマホ新機種です。ただ田中社長は今回の発表は夏の第1弾ということで、第2弾もあるというようなことをおっしゃってましたね。
そうですね、はい、ね、あ、ドコモの場合ですと、もうどんどんラインナップ絞り込んでいくという話をしていましたけども、うん、au はね、いっぱい出すと、でさらにまだ第2弾もあるよというところなので、はい、こんなに出して大丈夫なのかなと他人事ながらちょっと心配になってくるという感じですね、
はい、それでは新機種を紹介していきましょうか。まずは au ならではの便利な機能を追求したキュアフォントキュアタブ PX です。
はい、
はい、
ね、やはりそのキャリアとしてオリジナルブランドを出していくというところで、
はい、
まあ、KDDI としてはキュアシリーズというものを力入れております、うん、で、ね、まあ、デザイン的にもかなり統一感を出して、はい、まあ、スマートフォンとタブレットで、ね、まあ、一緒に買ってくださいねというかね、
うんうんうん、
そういうところでアピールしていこうかなというところでございます、
はい、
で、今回の特徴としてあるのが、まあね、2つの端末が連携するので、うん、タブレットの画面でスマートフォンをコントロールできるというようなものになっております。なので、例えば、ね、スマートフォンはベッドサイドで充電しておいて、タブレットで、ね、リビングで、まあ、スマートフォンを操作するといったようなものが可能になったりするというところでございます。で、今回キュアフォンは LG が作っているというところなので、まあね、操作性とかも非常に良くなっているのかなというところですね。はい、まあ、おそらくね、あんまりスマートフォン詳しくない人が、
うん、
まあ、こぞって買っていくというところなのかなという端末でございます。
はい、はい、キュアフォンとキュアタブは7月上旬発売予定です。次は最新機能を搭載したスマートフォン HTC10 のご紹介です。
はい、
はい、HTC10 は音楽を思い切り楽しめる HTC 史上最強のカメラ、音質、操作性が売りということですが、
はい、HTC10、ですけども、まあ、今回ね、ハイレゾ音源に力を入れているというところなので、国内で初めてハイレゾのイヤホンを同梱しているというところです。で、さらには、まあ、世界初の光学式手ブレ補正をインカメラにも採用しているというところなので、うん、まあ、とにかくカメラも頑張っているというところでございます、はい、で、まあね、HTC ずっと au 向けに出していて、HTC-J とかバタフライとかっていう機種もあったりしましたけど、まあ、今まではね、HTC っていう台湾メーカーでありながら、まあ、日本市場にコミットして日本のユーザーのために作ってきましたよというようなアピールをしていましたけども、
うん、
今回の10に関しては、まあ、グローバルモデルをまま持ってきているという感じになっています、
はい、
なので、お財布携帯ですとかワンセクですとか、うん、まあ、そういった機能が載ってないというところというのはちょっと気をつけなければいけないポイントなのかなというふうには思います、
うん、
ただ、ね、質感としては金属筐体で、まあ、高級感もありますし、うん、ね、去年でしたっけ、 HTC の玉野社長が来た時に、はい、まあ、金属筐体出さないんですかというような話をした時に、うんうん、まあね、玉野社長としてはなんとか頑張りますというふうに言ってましたけども、はい、まあね、その頑張りますに応える形で出してきたという話をこの間直接されましたので、はい、ようやっと出てきたというところですね、
はいはい、この HTC10 は au から6月上旬発売予定です。さあ、続いて映像を思い切り楽しみたいアクオスセリエです。
はい、アクオスセリエに関して言いますと、はい、ね、他社ドコモ向け、ソフトバンク向けとベースはほぼ同じと、 ゼータとダブル X と、まあ、本当にこうベース、まあ、デザイン的にはほぼ一緒なのかなというところなので、例えばハイスピードイグゾによるこう滑らかな表示ですとか、あとカメラ性能、花火モードなんかっていうのは共通化されています。ただ他社向けと大きく違うのが、はい、指紋認証がついてないというところになっています。ドコモ向け、ソフトバンク向けは側面に、指紋認証センサーがついてるんですけども、うん、まあ、こちらついておらず、見るだけ認証という形で、うん、目の白目の部分をカメラで見て、それで個人を特定してロックが解除されると。まあね、かつての富士通に近いんですけども、とにかくまあ見るだけで、ロックが解除できると。なので、まあ、富士通の場合ですと専用の、ね、赤外線のモジュールとか必要だったんですけども、こちらは普通のカメラで、まあ、認証するという形なので、まあ、コストを抑えつつ、まあね、使い勝手も上げているという機種になっています。
白目部分なんですね。面白いですね、
うん、はいですね、
はい、このアクオスセリエは6月中旬発売予定です。さあ、そしてアクオスのもう一機種は、サクサク快適に電池持ちを気にせず使いたいアクオス U です。
はい、アクオス U はまあね、本当にこうミドルシップといいますか、まあ、値段も抑えつつ、まあ、そこそこ使えるというような機種になっているのかなというところですね、はい、でとにかくバッテリーが大きくて持ちがいいというところ、うん、でまあね、解像度が HD の解像度なので、まあ、その分だけ、まあ、バッテリーの持ちに寄与しているというところだと思われます、はい、まあね、とにかく、まあ、長く使えるスマートフォン、まあね、そんなにスペックがこだわらなくていいと、安く使えればいいよという人向けには、まあ、よくできた機種になっているのかなというところですね、
はいはい、このアクオス U は6月下旬発売予定です。そして au といえば京セラ、アウトドアでもっとスマホを活用したいトルクです。
はい、トルクに関して言いますと、ね、去年発売されたモデルに新色追加といった形になっております、はい、うん、なので、まあ、本当にね、夏シーズンに向けて
鮮やかですね、
うん、鮮やかなブルーが追加になっているというところです、うん、まあね、トルクに関して言うと、やはりね、長く使える、まあね、ずっと対衝撃にも強いので、やはり持ちも良かったりもしますし、はい、そんなに壊れないというところもあったりするので、うん、まあ、これはこれでよくできた機種なのかなというところだと思いますし、
はい、
ね、本当にこうアウトドアで使うにはもうね、十分すぎるぐらいのスペックになってるのかなというところだと思います、う
ん、はいはい、このトルクの新色ブルーは7月上旬発売予定です。
はい、
このほか5月19日に発売されたギャラクシー S7Edge と6月中旬発売予定の Xperia X パフォーマンスは au からも発売されます、はい、さて、スマホ7機種とタブレットを見てきましたけれども、石川さん、いかがでしょう。
はい、はい、そうですね、まあ、本当に au らしいといいますか、ちゃんとね、オリジナルブランドを用意してきているというところがあるのかなと思います。まあ、キュアなんかもそうですし、はい、まあ、トルクといったものもそうですし、やはりね、他のキャリアでは買えない商品を用意してきているというところは au らしさだと思いますし、まあね、田中社長自身、まあね、終わった後の囲みで、総務省のね、いろいろとこう意向に対して、
はい、
ね、端末安く買いたい人だってまだまだいるじゃないみたいな言い方をしたのでやっぱりね、
うん、
田中プロというだけあって、スマートフォンファンに向けてね、
まあ、
ちゃんと商品もいっぱい用意するし、
ね、
なんかね、買い方ももうちょっと考えたいなと、ね、気持ちいいキャッシュバックとね、いった名言を残したぐらいの人なの で、
そうですね、
まあね、もうちょっと買いやすいものがある、買いやすい買い方があるといいのかなと思いますね。
はい、はい、というわけで au のスマホをご紹介しました。さあ、続いてスマホ以外の発表をここでまとめておきましょう。まずはフィーチャーフォンガラホから、さらに使いやすく改善、アクオス K、
はい、はい、ね、ガラホ、
はい、
ね、KDDI 頑張ってますけども、まあ、今回ね、さらに、新機種が登場したという感じになっております。で、ね、au の場合ですと、まあ、フェリカにも対応しているのでね、スイカも使えますし、
うん、
さらに、まあ、この夏からはエディも使えるようになったというところなので、
はい、
まあ、かなりね、そのお財布携帯の機能としてはいいのかなというところでございます、うん、でね、今回、まあ、シャープ製ですけども、ガラホ初のエモパーに対応というところなので、
はい、
エモパーとして、ね、いろんな 話をしてくれるというところも面白いのかなと。 MOPA4.0 に対応してるんでほぼほぼスマートフォンと同等というところになっております。で今回は面白いなと思ったのが、はい、ガラホのケースも売るんですね、
うん、ガラホケース、
うん、要はここの部分にこう透明のパネル、
はい、
その上の部分に透明のパネルですとか、あとちょっとしたねデザインのパネルをはめ込むと、はい、でさらに背面の部分にもパネルをはめ込むという感じなので、本来ね折りたたみ携帯って衝撃に強くて、はい、
うんうん、
ね、持ち運びしやすいってところが特徴だったのに、ね、だんだんスマートフォンのケースに慣れてしまったせいか、こういった折りたたみ携帯でもケースをつけたいって人が増えてきたっていう、なんか
要望なんですかそれは。
まあ、要望もあるでしょうし、うん、ね、キャリアとしてオプションとして
売りたい、
稼ぎたい、売りたいっていうのもあるのかなというところ。
世界形態みたいな感じになりますね、そしたら。
そうですね、まあそういった感じに近いのかなというところだと思いますけども、まあね、そこまでこう折りたたみ形態過保護にしなくてもいいんじゃないのかなっていうのはね、正直ね感じますね。
はい。さあそして、データ端末も1機種、はい、はい、簡単操作を極めるスピード Wi-Fi NEXT、
はい、
はい、
で、ね、Wi-Fi ルーターとして、まあ、新しいものが登場するというところになっております、ファーウェイ製のものですけども、はい、まあね、かなり色鮮やかなオレンジの機種になっているというところです。で、まあ、特徴としてあるのは3波の電波をつかむというところ、 YMAX2 プラスの2つの電波と、うん、U4GLT をつかむので、まあね、370Mbps になるというところでございます、はい、あとね、NFC がついているので、NFC 対応のスマートフォンをかざすと、まあ、それによってワンタッチで接続してくれるというような便利な機能になっております、はい、で、あと料金的に言いますと、370Mbps を体験するには 4GLTE のオプションである1000円を払わないといけないという感じなので、速さを取るには、まあ、多少ね出費をしなければいけないというところも気をつけなければいけないのかなと思います、
はい、
ただねバッテリーも強化されたりもしますので、まあ、Wi-Fi ルーター使ってるよという人からすると、うん、まあね、選択としてはいいのかなと思いますね、
はいはい、その他 au プラスワンコレクションですね。
そうですね、はいはい、コレクションとして、まあ、ポータブルスピーカーですとか、うん、あと USB ケーブルですとかスマホカバーケースといったものができているというところでございます、う
ん、はい。そして新サービスの発表もありました、世界データ定額は1日980円で海外32の国と地域において au の国際ローミングでのデータ通信を利用できるサービスです。現地で利用する通信料は日本で契約するデータプランの通信料から差し引かれます、
はいはい、まあね、海外データ定額、まあね、海外パケ放題みたいなものを各社用意されていますけども、うん、大体1日2980円という感じになっていて、はい、しかも日本の時間に連携しているというところなので、うん、はい、まあ、現地で空港を着いていきなり使おうと思うと、まあ、日本時間が、ね、もうすぐ深夜の0時に近づいてしまうのでとりあえず使うのやめようかなとかね、結構そういうことを考えながら使わないと余計な出費が出てしまうというところでしたけども、ね、今回のデータ定額は、うん、とにかく1日24時間としてカウントされるので、空港を着いたらそこから24時間、
うん、
980円を払えば、あ、ね、日本で契約しているデータ量が引かれていくというところなので、まあ、非常に便利ですし分かりやすいプランになっているのかなと思います、
はい、
で32の国と地域なので大体日本人が行く 70% ぐらいをカバーしているというふうに言われているので、まあね、おそらくこの対応の国も増えてくるでしょうし、
はい、
まあ、今後これがトレンドになってくるといいのかなというふうにも思いますね、
はいはい、さあ石川さん、今回の au の発表会総括をお願いいたします。
はい、そうですね、やはり、まあ、端末ラインナップは非常に多いというところもあるので、まあ、はい、au の、ね、選べる自由というところは、ね、非常にもうね、うん、さらにまあ進化しているのかなというふうには思います、
はい、
でその長期ユーザー優遇に対してはやはりね直接引いてくれた方がいいよというような意見も納得ですけども、ただね、まあ、au としてはポイントをずっと頑張ってきたりもしますし、
はい、
まあ、総務省から言われたことを受けて、まあ、今まで KDDI がやってきたことを強化してお客さんを囲い込んでいくというところというのは、まあ、非常に考えられているのかなというふうには思いました、
はい、
でソフトバンクがね長期優遇 のコースに関してはプレスリリース1枚で適当に発表しただけに比べるとまあね KDDI はしっかり準備をし、まあ、発表してきたというところで言うと、まあ、評価に値するのかなというふうにも思いますね。
はい、はい、以上この夏 AU は大きく変わります。 AU 夏の新製品新サービス発表会レポートでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、エンディングでございます。
はい、KDDI なんですけども、まあ、先日の発表会だけではなく今日ね、トヨタ自動車との提携を発表しています。でトヨタが今後発売する日本向けアメリカ向け、まあ、今後世界向けのトヨタの車に、まあ、eSIM みたいなものを乗せて、はい、まあ、通信をしましょうと、うん、でトヨタの車はね通信するのは全て KDDI が運営してきますよというような仕組みを、まあ、導入しようとしています。でこれ何がそういうかっていうと、世界中で売るトヨタの車に eSIM が乗る、しかもそれ KDDI だというところなので、トヨタだいたい年間1000万台ぐらい車作ってるので、
はい、
下手をすると毎年1000万ずつ契約が増えていくというところなの で、結構大きな話なのかなというところですし、ね、やっぱりトヨタって大きな筆頭株主がいるというところでいうと、まあ、うまいこと KDDI はねパートナーを組んだのかなというところですね。
要はもう車が売れていけばいいってことですよね、簡単
に。そうですね、うん、なので KDDI は何もしなくてもこう、ね、チャリンチャリン入ってくるかもっていう感じですな。
はい、
ね、でまあね、こんなまあ6月まだね2日ですけども、うん、はい、まあ、非常にねニュース多い月に入ってきたなというところでございますね。はい、で私来週はあのレノボの発表会に行ってきますし、再来週はねアップルの WWDC にも取材に行くという感じなので、いろいろとねまだまだこの6月ニュースを提供できるのかなと思いますね。はい、はい、
さあ石川さん来週ですが、
はい、はい、来週ですけどもドコモの料金担当にお話を聞こうと思います、ね、総務省の、ね、タスクフォースで話題になってますけども、はい、ドコモとしてはどういう考えがあって料金変えてきたのかという話を詳しく聞いていこうと思います。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。イストリア